Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。私も何かこう新しいことを始めたいなと思いまして、ここの場でちょっとまだ話すの早いかなってすごく悩んだんですけど、新しく始めたことがあるんですよ。それが空手なんですけど、なんで空手を始めたかと言いますと、何かこう体を動かして運動にもなるし、かつ護身術とかにも昔から興味があって、こう漫画とか映画をこういろんな作品を見る中で、なんかこう一人でも生き抜く強い女性に憧れていて昔から。でなんか武器とかなく、こう何かあった時に一人でこう対応できるように、なんか昔からそういう女性に憧れがあったんですよ。でこうなんかいろいろそういう護身術とか格闘技とかも見たんですけど、なんかこの空手っていうものにすごくこう漠然と惹かれている気持ちがあって、礼儀とかもこう日本から昔からこう伝わる、なんか日本らしいすごくこうシンプルでクールな、なんかかっこよさがあるなと思っていて、であとはすごくシンプルな動きで、こう無駄な動きなしに相手のこう攻撃をかわせる感じとか、なんかこう一本精神的にも軸が通った感じにすごくこう惹かれていて、でなんとなく始めたいなっていう気持ちはあったんですけど、アクションを起こせず、ここ最近ようやく体験に行って続けてみることにしたんですよ。体もこう動かせてこう温まりますし、新しい自分の眠っていたなんかこう闘争心みたいなのが呼び起こされて、すごく楽しいです。なので大人になってからこう習い事とか新しく始めるのってすごく勇気がいりますし、こう一人で新しい場所に飛び込むのって本当に日々億劫になると思うんですけど、なんか本当にやってよかったなってそれはすごく思うので、皆さんもこうなんか昔から気になっていることとかあったら、ぜひ行動に移してみてください。そして夏に向けてこう体作りもしていきたいですしね。皆さんもこう最近新しく始めたこととかあればぜひ教えてください。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Our Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
4 Hour Earth 1 by 1、 本日のトークテーマは SDGs の目標11、住み続けられる街づくりをです。今回は日本一の SDGs 商店街のお話なんだそうですが、商店街と SDGs どう結びついてくるんでしょうか、どんな取り組みをしているのか、この後ゲストの方に伺っていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth 1 by 1、 本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。 NPO 法人 SDGs スパイラルの代表理事で、福岡県北九州市の魚町商店街振興組合 SDGs コーディネーター森川多恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは森川さんのプロフィールをご紹介します。 小さい頃から社会貢献活動に興味があり、積極的にボランティア活動に参加。その経験を生かし、魚町商店街振興組合が管理する魚町銀店街を SDGs 商店街化することを発案。現在では魚町銀店街の SDGs コーディネーターとして活躍されています。小さい頃から社会貢献活動に興味があったということなんですが、きっかけは何なんですか？
もう本当にこう気がついた時からそういう社会が周りにあったっていうか、もう母の影響だと思うんですけど、母がとてもそういうボランティアの活動をしていたので、その場所にいつも一緒にいたっていう感じですね。
どんなことにこう衝撃を受けて始めたとか、そういう具体的なきっかけの思い出とかってあるんですか？
もともとその興味関心がその環境を保護するみたいなことに、本当に小さい時から思っていたのと、あと母が障害を持っている方々と、いろんな活動をしていたので、誰かの役に立ちたいっていうのを本当に子どもの時から思っていて、で小学校の1年生の時に初めて自分のボランティアの、クラブを立ち上げたりとかしながらですね。
小学校1年生でクラブを立ち上げたんですか？
そうなんですよ。なんかこう大人の真似っこがしたかったんじゃないかなと思うんですけど、なんかこう私の中ではそれがもう遊びの一環だったんじゃないかなっていう感じなんですが、もう放課後帰ってもうその活動のことをなんか友達と話し合ったりとかしながら遊んでましたね。
1年生の時のボランティア活動ってどんなことをされてたんですか？
本当に今となっては笑えるんですけど、小さい子どもたちに読み聞かせをしたいっていうふうに思っていて、でも小学校1年生っていうと6歳とか7歳ぐらいなんですけど、それよりも下の子たちに、指人形とあとは読み聞かせをするっていうのをやりたくて、自分が出た保育園の方に慰問に行くみたいなことを初めてやった活動ですね。
すごい。6、7歳の子がそれより下の子にこう読み聞かせしてると、その絵を想像するだけでもすごい可愛らしいお話だなって思うんですけど、いやすごいですね。
やっぱりそれを、支えてくれる大人が周りにたくさんいたんだろうなっていうふうに思います。
そんな森川さんが今活動されている魚町銀店街というのは、どんな商店街なんですか？
リノベーションまちづくりで有名な商店街でもあって、アーケードの発祥の地としてもとても有名なんですが、だいたい70年ぐらいの歴史がある、全長400メーターの160店舗ぐらいが点在している小倉駅っていうね、北九州に大きな駅があるんですが、そこの商店街になってます。
そして魚町銀店街は日本一の SDGs 商店街と言われているそうですが、なぜそう言われているんでしょうか？
SDGs 商店街になりますよという宣言を2018年に掲げたんですよね。それがもう本当に日本初だったので、それでまず有名だったのと、第3回ジャパン SDGs アワードっていう内閣府がやっている SDGs の大きな賞があるんですけれども、そちらで、SDGs 推進本部長賞っていう内閣総理大臣がそうなんですけれども、その賞を、受賞したっていうことで有名になりました。
すごい。そもそもでも、SDGs 商店街というものをこう目指すきっかけっていうのは何だったんですか？
本当にもうかねてから私その SDGs とかいうのはやっぱり達成すべきものだというふうに思っていて、そのために自分が何ができるのかなっていうのを常日頃から考えてたんですよね。で今結構テレビとか、ラジオとかでも皆さん SDGs 聞くことも多くなったのかなと思うんですけれども、企業さんの取り組みとかでね SDGs たくさんやってるのはもう皆さんご存知の通りだと思うんですが、私は数年後にはそういう状況があるだろうっていうふうに推測していて、でもおそらく個人の活動であったりとか、企業さんを選んでいく立場の人たちの気持ちっていうのが果たしてどこまでその持っていけるかとか、身近に感じられるのだろうかっていうところにすごくちょっと課題意識を持っていて、なんかそれをこうやっていく場所として商店街っていうそういういろんな商売をされている方が、集合体というか、そういうところから 身近にできる SDGs っていうのを発信してみたいなって思ったのがきっかけですね。やっぱりこう市民の生活に即する場所だと思ったので、そこから発信が一番かなっていうふうに思いました。
確かにあの商店街と SDGs ってなんかこう親和性が高いというか、こう発想によっては本当にいろんなことに役立ちそうですもんね。
もうね、あの当時はでも、なんで商店街がっていうのが皆さんの、感想だったと思います。
そうなんですか。こう知ってもらうために商店街では SDGs に対してどんな取り組みをされたんですか？
あの段階を追ってこう SDGs を皆さんに知ってもらおうと思ってですね、まずはなんかこの商店街自体でどんなことが SDGs 達成に向けてやってらっしゃるかなっていうのをヒアリングして回ったんですよね。であのそうすると本当にあの先進性のある商店街だったので、エコルーフって言ってあのソーラーパネルでね、アーケードの電力も賄っていたりとか、ホームレスの方々に対してのアプローチであったりとか、リノベーションって言ってあの有機不動産を、解体するんじゃなくて、新たに生まれ変わらせて新しい施設にしていくであったりとか、本当にあの多種多様なあの活動をそこで見ることができたので、じゃあこれをどういうふうにこう SDGs として表現してさらに進化させていったらいいのかっていうのがまずスタートとしてありました。
ホームレスの方とかに対してはどういう支援をされてるんですか？
こう排除するっていうわけじゃないんですよね、お声かけして、あの自立支援をされている NPO さんがあるんですけれども、そちらにおつなぎして、きちんとその彼らが自立できるところまでのサポートっていうのを十何年もやってたっていうところがあって、もう本当にあのこの取り組みはあの素敵だなというふうに思ってますね。
そして魚ゼミっていうものが開催されるんですよね。それは具体的に何なんでしょう？
そうなんです、これはですね、あの、商店主の方々って、そのお商売以外にもいろんな例えば趣味があったりとか知識が深いものがあると思うんですけれども、その技術を無料で皆さんにお伝えするっていうような、プチ講座みたいなものを、毎年6月と11月の2回に分けてですけど、あの1ヶ月間やってらっしゃって、すごくあの素敵な学びの場を作ってらっしゃったので、そこにまたちょっと SDGs 要素とかも入れてみて、やっているっていう状況ですね。
どんなことができるんですか？
例えば町の中を探検するような街歩き の、プランがあったりとか、それもですね、アーケードの上をちょっと案内をしてくれ
る。上を？
そう
アーケードの上を歩けるんですか？
歩けるものがあったりとか、あとはあのカレー屋さんがカレーの作り方を教えてくれたりとか、
いいですね。余計地元を愛せるようになるっていうか、そのあの知り合いも増えそうですし、そこからこういろんなつながりができて、地域愛がすごく深くなりそうですよね。地元愛が。
そうなんですよね、あのそれが直接お商売につながるわけではないんだけれども、お店に一歩踏み込むっていう最初のアクションを促せたっていうところと、でそこからやっぱりその人を好きになってもらって、でまたリピートして今度お客様としてあの商店街に帰ってきていただくっていう形がそこには生まれていて、本当にね、あの温かい雰囲気でね、あの進んでいるようなそんなお講座です。
他にこう SDGs に対してこう取り組みされていることってあるんですか？
そうですね、あのマイストローとかいうのも、あの推進していたりとかもしますし、あの今ちょっとコロナ禍でなかなか難しいんですけれども、こう残してしまったお料理を、あのパックに詰めてお持ち帰りできるようにしてあったりとか、本当にあの簡単なことなんですけれども、おそらくその今聞いただけでも、うちのお店でもやってるよとか、うちの商店街でもやってるよっていう方々いっぱいいたと思うんですけれども、なんかそういったところからまずこう紐付けするっていうのが第一段階で、あのやるべきことっていうか、あのみんなでやりやすいこと、かなって思いますね。
SDGs を宣言してから魚町銀天街に変化はありましたか？
そうですね、徐々にっていう感じだったんですよね、
はい、
仲間が1人増え2人増えっていう感じで、うん、毎月1回SDGs のイベントをしてるんですけれども、はい、まあ、そのイベントごとにいろんな業種の方、いろんな年齢層の方が、まあ、集まっていって、活動が広がっていってるんですけれども、うん、最近ではそのなんていうのかな、独自のこう視点での活動も増えてきていて、はい、こう規格外野菜とかフルーツの、うん、まあ、スムージーを販売してみようとか、なんかこう取り組み自体も少しこう知識が入っていったことによって、うん、まあ、プラスアルファされているっていうのが今ちょっと見えてるかなっていう感じですね。
やっぱり人も増えたりしましたか？
まあ、本当にこの1年はなかなか人の足が、はい、向かないっていう状況のところだったと思うんですけれども、うん、まあ、その中でも結構お問い合わせをいただくことがたくさんあって、はい、その SDGs の取り組みを見てみたいのでということで、旅行会社さんから修学旅行のご依頼があったりとか、あとは企業さんとかからですね、ぜひ研修で場所使えないでしょうかっていう、なんかそういうことも起こってきているので、うん、まあ、この状況が少し改善されていければまた違った形での盛り上がりが見えるのかなというふうに思います、う
ん、大町銀天街から日本中の商店街が元気になっていくといいなと思います。本日のゲストは NPO 法人 SDGs スパイラルの代表理事で大町商店街振興組合 SDGs コーディネーター森川多恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス4 Our Earth 1 by 1、
堀田茜がナビゲートするエネオス4 Our Earth 1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も先週に引き続きアグリスト株式会社代表取締役 CEO 斉藤純一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新しい価値創造のため行っているエネオスさんの未来事業推進部との協業のお話をお聞きしたいと思いますが、その前に今週から聞くリスナーの方に向けて改めて自己紹介をお願いします。
はい、アグリスト株式会社代表取締役 CEO の斉藤です。
はい、
アグリストは100年先も続く持続可能な農業実現をするを、ビジョンに2019年に立ち上がったベンチャー企業です。テクノロジーで農業課題を解決するということを、ミッションに掲げてまして、農業ロボットを開発しております。
はい、
人口1万7000人の、小さな宮崎県新富町という町から、世界の農業課題を解決しようと努力しております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。最先端技術を使った新たな農業の展開を目指すアグリストさんですが、エネオスさんと協業されているということで、その協業のきっかけは何だったんでしょうか？
はい、新富町はスマート農業や農業に非常に力を入れている町でありまして、そこで2019年の11月にスマート農業サミットというのが開催されました。
はい、
まあ、そこでエネオスの関さんが出席してくださいまして、はい、太陽光発電の話で盛り上がったことが最初のきっかけでした。
そこからこうお話が来た時驚かれませんでした？
そうですね、最初は僕もものすごく地球環境問題にすごく関心を持っていまして、このまんまじゃ温暖化どんどん進んでいって本当に地球に人が住めるのかなと、うんうん、そして農家さん自身もビニールハウスのクーラーのコストがどんどん高まっているっていうのを危機感を感じていて、太陽光発電が必要だっていうふうに考えていたんですね。
はい、
で関さんには何回も何回も新富町に来ていただいて、農家さんとの勉強会に参加していただいたりとか、町と一緒に、連携をしてですね、この新富町の町からロールモデルを作って、日本ないしは、世界の課題解決をしていこうというところが、最初のきっかけでした。
じゃあそんなにこう協業するまで時間はかからなかったという感じなんですね。エネオスさんとの協業はどのようなことを具体的にされてるんですか？
はい、現在はですね、 これからビニールハウスや太陽光発電を活用した事業等をやっていこうというところで話を進めていたりだとか、我々のこの自動収穫ロボットっていうものの、まあ、実現に対して、バックアップをしていただいているというところであります、うん。まあ、それ以外にもこのように、ラジオで話す機会をご紹介いただいてつながりを作っていただいたりとかですね、はい。まあ、何より関さんだけではなくって、関さんの上司である島貫さんや、うん、部門トップの矢崎さん、そういう方々が、一緒に熱い思いを持ってですね、この事業をやっていこうというところが、まあ、一番僕自身は力強いパートだったなというふうに思って、
はい、
事業をやらさせてもらっています。
そんなこう事業を進める中でこう課題とかって今あるんですか？
そうですね、うん、正直課題だらけで、はい、進めば進むほどやっぱり課題がありますし、はい、ベンチャーなので誰もやったことがないことにチャレンジしているというところで、うん、課題はありますけれども、はい、やっぱりエネオスさんがすごくバックアップしてくださるっていうのもそうですし、うん、自分たち自身もこの事業を必ず成功させてですね、日本とそして世界の農業課題の解決、環境問題の解決を、まあ、何が何でも実現したいというふうに思っていますので、はい、まあ、もう課題というよりも成功へ一歩近づくためのハードルと考えて、うん、毎日毎日努力しています。
でも世界にこの宮崎県新富町から農業 の、 この最先端の技術が広がっていくとすごく夢が広がりますよね。
そうですね、うん、僕はずっと町づくりの仕事をしていて、現在この農業課題の解決の事業をやっているんですけれども、はい、新富町のような、まあ、小さな町からですね、まあ、上場して、まあ、さらにその先、地球の環境問題を解決していくようなベンチャーに成長することができれば、うん、日本中がすごく元気づくと思いますし、
はい、
まあ、その結果として世界がより良くなっていくんじゃないかなというふうに思ってます、
うん。では改めて斉藤さんの今後の目標について教えていただけますか？
はい、まあ、まずはこの事業をしっかりと成功させるっていうところが一番大事だと思いますし、はい、まあ、それが結果として地球の環境問題の解決につながるのではないかなというふうに思っています。
はい、
まあ、今こう世界中では本当にいろんな問題が起きていて、環境問題以外でも食料問題とかもたくさん起きていると思います。うん、まあ、その一個一個ですね、僕らのベンチャーがビジネスの力を活用して課題を解決していく、まあ、そして結果として世界がより良くなっていく、まあ、そういう未来を描いていますし、必要ならば月でも火星でも行って地球を何とかしたいなと思います。
すごいいいですね。もうお話聞いてるだけで私もすごくワクワクしました。アグリストさんとエネオさんの協業によって100年先も持続可能な農業モデルが生まれ世界に広がることを楽しみにしてます。アグリスト株式会社代表取締役 CEO 斉藤純一さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4アワーアース1 by 1、そろそろエンディングの時間です。今日は SDGs と商店街というお話を伺いました。私も小さい頃狛江で育ってる、東京都の狛江市というところで育ったんですけど、そこに本当にもう絵に描いたような高い商店街があって、小さい頃お母さんの買い物に一緒についていく時に八百屋さんと魚屋さんがこう両隣であるんですけど、そのおじさん同士がすごいいつも話しかけてくれて、で八百屋さんのそのおじさんがいつもこう焼き芋をくれるんですよね。今日もお使い来たの偉いねって言って、でその焼き芋が本当に毎回楽しみで、でそのおじさんたちに会えるのもすごく楽しみで、だからそうですね、引っ越した時にすごい寂しかったですし、今もおじさんたち何してるのかなって思い出す時があるんですけど、やっぱりそうやって商店街ってすごく地域に根付いていて、人とのつながりが、ね、本当にある場所ですし、こういった魚町商店街のお話も聞いて、写真で見たんですけどすごく綺麗な すごくなんだろう、先進的な近未来的な美しい商店街だったので、こう福岡県行った時にすごく行ってみたいなと思いました。来週のテーマは目標12、作る責任、使う責任。再来週のテーマは目標4、質の高い教育をみんなにです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字、ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス4 Hour Earth One by One. This program was brought to you by ENEOS.